オンザウェイジャーナル、
オンザウェイジャーナルスペシャルエディション。おはようございます、まこです。
ケンです。
おしどりです。はい、オンザウェイジャーナルスペシャルエディション、先週に引き続き今週も私たちがこの時間を担当いたします。
そうです、
よろしくお願いします。
お願いします、
この間は、なんかいろいろいっぱい喋ったよね。
喋ったよ。
なんかうっかり本編以外にもポッドキャストで含め1時間ぐらい喋ってしまいましたけど、
まだ足りないぐらいだったけどね。
そうそう、でもまあ先週はこうなんか大まかないろいろ会見の話やこうデータの話をしたので、今週はちょっとその福島というか、あのいろいろ現状の話を、その住民の方々に伺った話をしようかなと思います。というのは、そう、先週収録の後にすぐに福島に飛んだのよね。
そうそう。
というのはその福島の飯舘村の方で仮設住宅に住んでる方がおられて、でその方が自治会費を払ってないので、追い出されるという話を聞いて、そんなことあんのかなと思って
自治会費を払ってない、
そう、自治会費を毎月2000円をね、4ヶ月払ってなかったら、そのこう仮設住宅から追い出されることになって、でその話を、聞きに来てくださいって言われたよね。そうそうそう、まあその追い出される方の知り合いの方にその話を聞いて、こんな話があるんだけどっていう風に福島市で聞いたんですけど、
まあ確かめないとね、
確かめないとと思って半信半疑で、
まあね、
そう、でもそれで仮設住宅にその3日後に伺って聞いたんですけど、実際の話は割と想像以上でした。
そうだった、
はい、でその自治会費のお話なんですけど、その方は8月にそこの、仮設住宅に引っ越されて、で、まあ、そこの仮設住宅で100世帯ぐらいあって、自治会が立ち上がったんですね。でその自治会費が毎月2000円ということで、それを支払ってくださいっていうお話だったんですけど、
2000円、
その方は自治会費にしては2000円毎月ですからね、2000円というのは高すぎると、自治会費って数百円ぐらいだったんです
っておっしゃってたもんね。
そう、他のところで住んでた時は、でまあいきなり、まあ、仮設住宅ということなのかなと思いながら、2000円というのは高いから、内訳を教えてくださいと。
あ、それは知りたいところよね。
そう、納得できたら支払い、まず内訳を知りたいですっていうお話をして、
それはでも当然の話よね。
そう、でそうするとその自治会の方とか村の役場の方がお話をされるには、口頭でね説明されたんですけど、仮設住宅の周りの街灯とか、あと集会所の電気代とか、ゴミの処理施設の電気代とか、あと集会所の水道代だったんですよ、それが毎月2000円かかると。だから100世帯だから20万ね、でそれはその、仮設住宅の方がおっしゃるには、自治会費じゃなくて共益費だと、ね、電気代とかね、ほら、
ね、
マンションとかのエレベーターの電気代とかは共益費でしょ、
まあ、なんか設備費みたいな、ね、
そう、設備費みたいな、で自治会費とはそれは別だと。自治会はそもそもほら任意で入るものだし、まあ、もちろん自治会入ろうと思ってるけどっておっしゃってて、で自治会費と共益費というのは別だし、それに共益費の、主なものが電気代ならば、
確かにね、
そう、我々は、地震や津波で避難してるのではなく、飯舘村はね、
そうだ、
東京電力の原発事故によって避難してるのだから、電気代は東京電力に請求するべきじゃないか、
そうよね、
って交渉してたんですよ。
あんなに放射線が飛んできてっていうことで避難だもんね。
そう、なのでそう、でそれと口頭のそういうお話だったので、そのじゃあ具体的に、電気代がね、街灯がどれくらいか、集会所の電気代がどれくらいか、集会所とかほとんど使ってなかったんだってなので具体的に電気代をどれくらいかかってるのか、明細で欲しいって、紙で欲しいって、
それだってあるはずやしね。
そうで、そういうお話し合いをされてて、でそうこうしてるうちに、まあ1ヶ月とか2ヶ月経って、まあ、毎回ね交渉してたんですけど、でそしたら他の仮設住宅に住まわれてる方で、自治会費を払ってる方は、領収書をいただけてなくて、それで2000円払ってるのに、まあ、他の方も、これは私その、そこの追い出される方ではなく、他の仮設住宅住まわれてる方も聞いたんですけど、まあ、2000円の自治会費の領収書を、まあ、その他の方も請求してたんですって、というのはその東京電力で、
他の方ってどういうこと、あ、
同じ仮設住宅で別のお家に住んでる方、ごめんごめん、フォローありがとう、
ごめん、
その東京電力にそのこう何賠償とか請求するときにいろんな領収書とかレシートを貼らないといけなくて、
これはこれの使ったお金ですとかっていうことのために領収書いるわね、
とか、うん、医療費これくらいかかったとか、うん、でまあその自治会費2000円も、うん、あの年に換算したりするとやっぱり高額になるので、ね、領収書が欲しいって、うん、なんか毎月毎月あの役場の方に言ってても自治会の方に言ってても領収書は発行されなくって、でまあその、この今度追い出される方って毎回言うのめんどくさいから、はい、M さんと言います。
M さん、はい、
そう M さんは、はい、その紙面でね、うん、明細もいただけないし、うん、で自治会費2000円の領収書も発行されないのはおかしいと、うん、やはりそういうものに対してその自治会費2000円っていうのは、うん、あの払えないっていうのずっとお話しされてたんですね。
そうね、
そうしたらそうするうちに、うん、なんと去年、はい、12月28日に、うん、郵便局から配達証明がついた郵便物が届きまして、
何が届いたんだろうね。
それは飯舘村の顧問弁護士からの書類だったんですね、はい、で
弁護士から、
そう12月27日に、書き留め内容証明郵便物として差し出したことを証明いたします。で、まあ、12月28日もう年も押し迫ったお正月前に届いたんですけどそれが退去請求書という文書が届いたんです。これ私コピーをいただいてってるので、うん、ちょっと読み上げたいと思いますね、はい、前略、当職らは飯舘村の代理人ですが、貴殿に対して以下の通り請求いたします。貴殿は平成23年7月28日付飯舘村応急仮設住宅入居申込書兼誓約書、以下誓約書と言いますを提出し、飯舘村から入居決定を受けてほにゃららほにゃららほにゃららに入居されています。しかるに誓約書の許可要件3で自治会費等は入居者の負担とすると定められており、かつ自治会役員が再三にわたって請求し、飯舘村職員もこれに応じるよう指導しているにもかかわらず、貴殿は自治会総会で決定した自治会費月額2000円を9月分から12月分まで4ヶ月間一切支払っていません。貴殿の行為は飯舘村の定める仮設住宅入居者の退去に関する基準のうち、飯舘村応急仮設住宅入居誓約書を遵守しない場合に該当しますし、誓約書許可要件5のうち、市町村の指導に従わない時にも該当します。したがって本書面の送達をもって貴殿に対する入居決定を取り消すとともに、平成24年1月末日をもって本物件から退去されるよう請求いたします。なお本件につきましては当職らが飯舘村より委任を受けておりますので、本件に関する問い合わせ等につきましては当職らまでいただきたくお願いいたします、という飯舘村の顧問弁護士さんからの文書が届いて、
強気な文書が、
まあすごい驚かれてこの方も、
は
あ
本当ね、
そう、それでもう私はこの話をこの弁護士さんからこんな文書が届いたっていう話はすでに聞いてたんですけど、うん、これを実際に目にするまで半信半疑で
いや、ね、
だってね、うん、被災者の方で仮設住宅に住んでる方ですよ、うん、
はい、
家賃ただなんですよ。
そうですよ、
光熱費は全部ご自分で払ってらっしゃるんですよ。
ひどい目に遭われた方なんですよ。
そうよ、避難されてきた方が、うん、その自治会費2000円4ヶ月8000円払わないからと言って、
払わないって言ってもその理由がちゃんとあってね、払ってないだけで、
明細書、明細が欲しい、領収書が欲しい、
払う、うん、払う意思がないって言ってるわけじゃないのにね。
でこんな年末に退去勧告が出て、はい、うん、それで1月末日までに出ていけって、本当に弁護士さんがこんな文書を作られるのかなと思って、ね、って
あと28日だったらもうちょっと寝たらお正月とか知ってるでしょ。
まあそれはね、誰かって分かる
けど、ね、そんな時にそんなことを送って、
そう、まあそう、 M さんもすごいショックだったとおっしゃってて、うん、がっくりきたと、まあ、おっしゃってたんですけどね、
どこから避難したらいいのか分からなくなるね、
まあ、うん、でもまあ結局、まあ、これ今2月ですけど、うん、まあ、その時は1月の時点でお話を伺った時は、うん、まあもうこれ以上ここにいても辛いので、うん、どっかアパートを探して出ますっておっしゃってたんですけど、
おっしゃってたね、
うん、でもまあそれでもそれを12月末に届いて、うん、1月仕事始めからなんかごそごそしながらアパート探してって言ってもまあうまく見つからないしとかいろいろあって、はい、 まあとりあえず2月の頭ぐらいでお話を聞いた時は、うん、まだそこの仮設住宅にいらっしゃってるんですけどね、うんうん、まあでもそれでもアパート探しますけど急には追い出されないだろうと思うからとおっしゃってて、うんうん、もう少し頑張ってみますとはおっしゃってたんですけど、うん、でも私これは本当にびっくりした。
だって もう一つ言ってたでしょ。
ん何を
そのあの何だったっけ、その支払わないっていう話をやり取りしだした途端に
そうそう
そういろんなものが届かなくなったって。
そう ね、うん、そのまあその M さんがおっしゃるには、うん、支援物資とか、うん、市の広報が届かなくなってしまって、
ね、
まあ、仮設住宅だったらいついつこうで、ね、配られるんですけど、うんうん、まあおそらく自治会に入ってないっていう理由だと思うけどってはおっしゃってて、うん、市の広報とか配布物が届かなくなったので、ね、確かに毎回その方は役場に行ってコピーをしてそれをもらってるっておっしゃってたよね、
う
ん、だから配布物が割とコピーが多いのよね。
そうそう
そう、その方がお持ちのやつが、ね、なんか本当にこれはすごいショックでした。私は、
うん、なんかすごく強引だね。
そうで、その話を飯舘村のあの友達とか仲良しの人たちに聞いた時に、うん、あのご存知なくって、うん、え本当そんなことがあったのって村の中でも知らない人が多かったのと、うん、あと飯舘村役場の若い人たちにもあの私友達がいるんですけど何人か、はい、その若い方々もご存知なかって、
あーね、
でまあこのお話がいろいろ出ることで、うん、そのね、村の役場の方たちも僕たちも一生懸命やってんのにやっぱり行政が悪いって言われると辛いなとおっしゃってたんですけど
そうだね、
そうでもなんていうのかな、本当にまあね、どこの行政にも、うん、多分どこの団体にも東京電力にも吉本興業にも、
はいはい、
どこの局にもどのいい団体に見えてるとこでも、まあね、悪い団体に見えてるとこでも、
うん、
いい人と悪い人がいるので、
うん、
その一概にここの全体的にここが悪いとか思わないんですけど、
はいはい、
でもあんまり外に出てこない知られないところで、うん、なんかその知らない何かが起こってるっていうのは嫌なので、うん、いろいろ調べて見ていきたいよね。
なんか見ときたいね。
見ときたい、うんうん、ほんとほんとすごいちょっとショックな話でした。
もうびっくりしたわ。
そう、あでもなんかもう一件飯舘村の話なんですけど、
はいはい、
ちょっと、写真をいただいてて、
うん、
去年の12月頭に飯舘村の小宮地区という、うん、ちょっと汚染が高いところで、
はい、
仮置き場を、うんうん、汚染廃棄物の仮置き場を作るというお話があって、
うん、
でそれの説明会が、はい、3回パーって開かれて、うん、それで最終的に決定は村議会でしますみたいな形になって、
うん、
でまあ、あっという間に村議会が開かれて作ることが決定になったんですけど、
も
でも、うん、まあ、それを小宮地区の住民の方々で不満に思ってらっしゃる方が、
うん、
なんとかそれを阻止できないかというふうに動いてらして、
はい、
それでその小宮地区の中で、うん、もう一度説明会開いてほしいとか、
うんうん、
それを撤回できないかみたいな署名活動をしようという動きがあったんですね。
なるほどね。ちょっとやっぱり納得がいかないし、
納得がいかない
し、もうちょっと話し合いをしたいとかね、いろいろあるわね。
なんかその
それは、
うん、その説明会を何度か伺って見たんですけど、
うん、
やっぱり何十年置いてるとしても本当に、うん、その汚染された土とかが外に出ないんですか、うん、材質大丈夫ですか、うん、とか設計大丈夫ですかっていう説明とかを、うん、すっごい繰り返し質問されてたんですけど、うん、なんかあんまり答える側の環境省の人とか結構ピンとこない、大丈夫だと思いますって日光に強いと思いますみたいな話で何のこっちゃうみたいな。
だってね、大丈夫だって言っていろんなことが起こってんだからね。
そうそうそうそう、
大丈夫なんてことないもんね。
でまあそのこう設計の担保とかをもう一度聞きたいみたいな話もあり、
うん、
こう署名活動したいっていうことがあったんですけど、
はい、
その小宮地区の見守り隊詰所というところがありまして、はいはい、見守り隊というのは、
はあ、
飯舘村が今こう計画的避難区域になっているので、
うん、
まあ、村には住んでいないんですけど、
うん、
でもまあいずれ戻る、そしてそのお家もこういろいろね、
うん、
資産もまだこう家具とかもあるということで、
残してきてるからね。
そう、それぞれ自分の地区をパトロールするっていうことを見守り隊っていうのをやってまして、
まあね、なんか複雑だなと思って、見守り隊だって飯舘村線量が高いところでしょ。 そこにまた
そうなのね、それもね、ほんとね、ちょっとね、一番汚染がきつい線量の高い飯舘村の南の方の長泥地区っていうところがあるんですけど、
うんうんうんうん、
それでその長泥地区からきちんと避難されて、あ、よかったと思ったんですけど、結局この見守りたい自分の住んでるところを自分がパトロールするっていうことになったので、
そうよね、
その線量、一番線量高いところの人たちがまたなんかこう修理何回か戻って、
せっかく避難してるのにまた
見守りするみたいなことにもなってるんですけど、
なってるのね、
まあその自分のところの地域を見守りたい あの見守るという見守り隊の詰め所というのもありまして、はいはいはい、うん、そこに貼ってあった文書なんですけど、
うん、
なんかごめん長鳥地区の話が混ざったから分かりにくくなったけど、小宮地区の仮置き場の話に戻ってますよ、
はい、
小宮地区の仮置き場の、署名活動の話、
はい、
でそこの見守り隊に貼ってあった紙なんですけど、うん、この、日頃より巡回ご苦労様です。さてこの度村役場より通達がありましたのでお知らせいたします。見守り隊詰め所一番管内においての政治活動および各種署名活動を一切禁止いたします。飯舘村役場という文書が貼り出されまして、はい、でそれをびっくりした住民の方がパシャって写真撮って、
うん、
こんな写真こんなねビラが貼ってありましたよって写真をいただいたんですけど、これもちょっと私びっくりしましたよ。
いやもうびっくりするよ。
何この政治活動および各種署名活動を一切禁止いたしますって、うん、これはちょっと私うっかり憲法で保障された自由だと思ってたんですけど、ね、これはダメなのかな、これ村役場のあのこう何持ち物だからダメですとおっしゃってるのかな、っていうことをね、うん、そこの小宮地区の方に聞いたんですけど、
はいはい、
でも今そのあの計画的避難されてるから、うん、そのそこに住んでる方々結構バラバラあちこちの仮設住宅や借り上げ住宅や、うん、親戚のうちに避難してるから、うん、あの集まるところがないんですって。
なるほど、
ね、だからやっぱりこういう役場関連のところじゃないと、はい、みんなあまり顔を合わす機会がなくって、うんうんうん、そこでの話し合いやこういうことを禁止されてしまったら、
うん、
やっぱり本当何もできないとおっしゃってた、
でも本当だね、
うん、
じゃあいつ話し合うとかなんかね、
あの喫茶店行ってくださいなのかな、でも、まあこのこのチラシじゃないこの写真も結構びっくりしました、
ね、
はい、ということで、
はい、もう時間ですよ。
そう、なんかまだまだ喋れるのにな
あ、ね、
そろそろラジオを聞きの皆様とはこの辺りでお別れしないといけません。
そうですね、
この後もまだまだお伝えしたいことがありますので、
はい、
その模様はポッドキャストストリーミングでお楽しみいただきたいと思っています。
はい、
ラジオをお聞きの皆様とはこのオンザウェイ内ではお別れとなります。またどこかでお耳にかかりましょう。おしどりでした、
はい、
ありがとうございました
。
さあということで、
はい、
先ほどの続きですけど、
はいはい、
なんか一番最後に、うん、あのほら女性の話をしてたでしょ。
そうでした。
だからあのちょっとまた女性の話も聞いたいことがあるので言います、うんうん、
言ってください、
はい、なんか、女性あの福島県内の放射性物質で汚染されたところの女性の話なんですけど、はい、去年の8月26日に女性に関する指針が出てまして、
うん、
それでそれによると2年後に50% 低減すると、
はい、
線量を低減するというのが目標なんですけれども、
うんうん、
なんとそれが内訳が 40% はほっといてもね減衰するんですって。
2年間で
、それはもともとこうねセシウムとか放射性物質の半減期で減っていく、勝手にほっといても減っていくものと、
うんうん、
あとそれとウェザリングっていい言い方しますけどね、
はいはい、
これ風とか雨とか川とかでこう流れていって、う
ん、気象状況で
そう自然の関係でこう、うん、ふわーっとこう、まあ、散らばっていく
っていう
それをウェザリングっていうんですけど、うんうん、ウェザリングと放射性物質の半減期により 40% は2年後に低減すると、
うん、そしたら、うん、ま、そのお金をかけなくても
かけなくてほっといても何もしなくて
うん、うん、
でそれでそのこう今言われているいわゆる除染、
うん、
いろいろ人間の手を使って除染することで 10% 下がる、うんですって。
なるほど、
うん、っていう指針が去年出てるんですけど、
はい、
でその、40と10を足して 50%。
なるほど、なんか自分たちの頑張りで 50% 下げますみたいに聞こえるよね。
なってるけど自分たちの頑張りでは 10% です
10%、
はい、
ですごいお金を使ってね
そうそうそう。なのでその福島県に住まれてる方々で、
うん、
もちろんその子供たちがね、
はい、
住んでるところとか、うん、通学路とか、
うん、
小学校公園とかはすごい除染した方がいいし除染するべきなんだけど、
そうだよね、
でもその本当にいろいろ意見があって、
はい、
2年後に、
うん、
ほっといても 40% 下がるなら、
はい、
2年間、うん、他のところに避難しておいて、
なるほど、
2年後に戻ってきたいと、
うんうん、
でまあでそれから 10% 分、
うん、
ちょろっと除染をして済むっていうことはできないでしょうか、
はい、
ね。だからその今こうね、うん、億単位でお金を突っ込んで 10% 下げるなら、
うん、
その分2年間どっか違うところで安全なところにいたいですっていう意見ももちろんあるし、
あるね。
あとその年配のね、
はい、
お年寄りの方だったら、
うん、
もうそんなにこの後20年も30年も生きないので、
うんうんうん、
それで 庭の木とか、はい、裏山の木を切り刻んで、うん、丸裸にして土を全部ほじくり返して、はい、10% しか下がらないのなら、はあ、でほっといて 40% 下がるなら、うん、もう自分の家に住みたいと、線量が高くても。
まあね、だってね、うん、
2年後まで 40% 下がるまで我慢して住み続けますと。
なるほどね。
なのでお金もかけたくないし、うん、女性もしたくないっていう意見とかもあるのね、う
ん、だって下がりましたって言って行ってみたらもうなんか見たこともない景色になってたみたいなね。
そうそうそう、丸裸とかだったら。
確かに確かに、
うん、だからその一口に女性って言っても、うん、どういうやり方でどういうことをするかっていうのは本当にいろいろな意見があって、うん、でもなんかやっぱり一つの意見に集約されてしまって、
なんか一つにしようとしてる感じがするね。
そうね、
もっと今まこちゃんが言ってくれたみたいに、うん、いっぱいいろんな選択肢があるものね。なんか住みたい人とか、
そうそう、避難したい人とか、
ね、もっとちょっと落ち着くまでちょっとよそに行ってるわとか。
そうそうそう、
なんかね、
なのでなんていうのかな、原子力に関することは放射性物質で汚染されてしまって、うん、で今本当に困ってる方々のことは、うん、そのわがままじゃないんだから、
ね、
誰も我慢せずに、うん、こういろんな選択肢を用意しておいてほしいよね。
それと、うん、で選択肢っていうぐらいだから、うん、なんか好きに、まあ、やりたいようにやってくださいって言って、あとなんか自己責任とかじゃなくて、うんうん、やっぱりちゃんとその後のケアもしてもらっての選択肢だと思うけどね。
そうそう、でその除染もね、うん、そのさっき言ってた地域の方々がすごく高線量の雨どいとか、うん、こう速攻するっていう話にしても、うん、去年年末の放射線審議会で、文科省の放射線審議会で、はい、そのこう被爆に関する法律、うん、放射線障害防止規則と電離放射線障害防止規則、はい、電離則の、うん、はい、あの改正について審議されてたので傍聴に行ってきたんですけど、
なんか難しい言葉がいっぱい出てきたね、
うん、あの公務員の方々は、うん、こう被爆に関する作業は、うん、放射線障害防止規則で守られてて、
はいはいはい、
民間 の、うん、あの作業員の方、労働者の方々は、うん、電離則というもので、うん、こう被爆から守られてるのね。
なるほど。
そうそう、そう、文科省が放射性障害防止規則で、うん、厚労省、まあ、労働局の管轄のが電離則だったかな。そう、まあ、具体的にその作業をして被爆をすると、まあ、その被爆管理、線量管理をきちんと、うん、積算線量計やガラスバッジなどできちんと管理して、なおかつ一定程度の線量を超えてしまったら、うん、電離放射線健康診断みたいな、あのきちんとした健康診断を受けてください、
異常がないかちゃんと調べてください、
そうそう、うん、っていう規則で守られてるんですね、
うんうんうん、
でもだからあのこれから除染するにあたって、はい、そういう除染業務での被爆が増えるので、うん、その、法律を少し改正しましょうという放射線審議会で審議が行われてたんですけど、
なるほど、
その何回かの審議の一番最後の締めで、
うん、
会長が、議長がおっしゃってたのが、はいはい、まあそのこうそういう仕事でやられる方は法律によって守られるけれども、はい、気をつけなければいけないのはボランティアの方々だとおっしゃってて、
うん、
でまあね、ボランティアの方々はそうやって法律で守られてるわけではないので、
うんうん、
そのそれぞれ自分たちで気をつけて、
はい、
こうきちんとマスクをしたりとか、その土ぼこりが舞い上がるような除染をするときは、うん、マスクをして吸い込まないようにしたりとか、
はい、
そのこう、土ぼこりとか放射性物質を触った手でそのまま物を食べないとか、
うんうん、
そういうことを気をつけないといけないと。
なるほど。
でも福島県内の方々は、
はい、
あのある程度健康診断がこれから充実していって、
うん、
それで今あの福島県の検討委員会でも話されてるんですけど、うん、県民の方々がそれぞれ、線量管理手帳みたいなもの、あの健康管理手帳という名前にしてたかな、自分たちのこうレントゲンでどれくらい被爆しましたとか、
うんうん、
医療検査で受ける被爆とか、
うん、
自分たちの今までの行動記録でよって事故後受けた外部被爆の量とかも、
うん、
それぞれ自分で管理するための手帳をそれぞれにあの持っていただくみたいな風になることが決まっていて、
なるほど、
なので福島県内の方々はそれぞれ自分で、線量を管理したり、
うん、
健康診断も福島県内の方々はその特定健診に上乗せしてがん検診がすごく増えていくのね、これから、はい、なので健康診断もあるだろうと。
ほうほう。
で気をつけないといけないのは、うん、福島県以外で、
は、
福島県に除染ボランティアに行く方々だと。
なるほどね。
でなんかそのね会長がおっしゃるには、うん、そのこう地域外の県外のボランティアの方々というのは、うん、本当に善意ですごくやる気があって動いてくださるので、うんうん、その地元の方々と同じことを、
はい、
従うと、まあ、従うというかする、うん、してくださると。
そうね。そう、
でもその方々には健康診断も占領管理もなされていないので、うん、県外のボランティアの方々は、うん、くれぐれも自己管理をして気をつけてくださるようにアナウンスしましょうという言葉で
寂しい。
その放射線審議会は終わっていて、うん、ちょっとメモをしながらアナウンスだけと思って、
あでもそ
かなり私は驚きましたよ。
他の方もでもうなだれてたよね、みたいな。
そうそうそうそうなんかねその審議の時も結構委員の方々のけぞってる人も多くて、ね、というのはその例えばね公務員の方々とか、はい、その仕事として、うん、そういう女性の作業をやってる方々、うん、放射線関連の仕事をしている方々が、うんうんうん、ボランティアで女性の作業を手伝う場合は、はい、その占領管理は含まれないんですよ。
はあ、
だからその
なるほど、
なんか他の地域から福島県内に仕事として女性で入って、
はい、
その何時から何時までっていう作業中はきちんとガラスバッジをつけて占領管理をしてやるけれども、うん、ボランティアの時は外すみたいな概念で、
なんか気持ち悪いね。
そうでしょ。結構それをその話を聞いた委員の人は、うん、それは考えられないみたいにのけぞってらして、
ね、なんかもうそこは臨機応変というかね。 でそれもなんかあとそのボランティアの方は、うん、ま、ボランティア行きましたっていうなんか証明ができたら、
うん、
ちゃんとフォローしてもらえるみたいなこととかできたらいいのにね。
そうね。
ね、簡単なことだと思うけどね。
本当にそう。
この期間とここからこの期間行ってましたとかね。
うん、
どっかでポンとハンコついてもらって証明できるみたいな、
ね。女性ボランティアとかを本当お手伝いしたもんね。
そうそう。ね、なんかそこに頼りっきりやなってずっと去年から思ってたけど、
うん、
なんかケアしないっていうのがびっくりした。
うん、それは本当にびっくりしました。まあそれが放射線審議会と女性の話で、
うん、
それでそう、あとその宮城の話もしたいね。
宮城、
宮城県の話。
宮城県、はい、
で今年の1月の頭に、
うんうん、
ちょっと宮城県の仙台に行ってきまして、
行ってきたね。
そこで、小さき花、
はい、
市民放射能測定室仙台 SSS、 あ全部言えた、はい、っていうところにお伺いしてきました。
行ってきましたよ。
石森さんっていう方がいらっしゃったんですけど、ね、でその石森さんが、はい、は有機農業を28年間やってらして、
うんうん、
それで、まあ、原発事故後、
うん、
その本当に丁寧にお野菜を作ってらしたんだけど、うん、この自分のところの野菜は、うん、もうちょっとこう汚染されてるんじゃないかと思って。
まあ有機農業ずっとされてるだけあって敏感に、
敏感、ね、宮城と福島近いしね、
うん、
風向きによってくるんじゃないかと思って、うんうんうん、それでそのまだ自分のところのお野菜をこうきちんと検査しないまでも結果が出るまで出荷しないっていうことをいち早く決めて野菜を出荷されなかったんですよ、
うん、
3.115 原発がどんどん爆発していってから、
うん、
それで数週間経って、
はい、
やっと自分のところのお野菜を、
うん、
測定することができて、
なるほど。
そしたらねやっぱりね200ベクレルパーキロ出たんですって。
うん、
自分のところのお野菜から、
ね、うん、
そう。それで有機農業やってた石森さんはこれはダメだと思って、うん、そのお野菜とデータを持ってすぐ宮城県庁に行って、
うん、
で、自分の野菜から200ベクレルパーキロ出ましたと、
うん、
うちは有機農業をやっていてこの量だったら安全な野菜として自信を持って僕は売れない商品にならないんです、うん、でこれは僕の商売ができなくなるんですけれども、うん、なんかこれは保証していただけるんでしょうか、はい、って聞きに行ったんですって、
うんうん、
でそうすると宮城県庁の方は、うん、国の基準値以下だから売ってくださいっておっしゃっていやでも国の基準値以下って言っても、
はい、
それは国の基準値が500ベクレルパーキロなのでね、セシウムが、うん、で200ベクレルパーキロは基準値以下だけれども、
うん、
でも有機農業として本当に安全なものとして僕は自分のお客様のところに配達できないって言ったんですって、うん、僕の有機農業では商品にならないって言ったら、
そそ、ね、
宮城県庁の方は、
うん、
では今年1年だけ有機農業ではなく普通の農業をしてくださいって答えたんですって、どんなトンチと思ってひっくり返るでしょ。
うわ、
でそれを聞いた瞬間に石森さんは、うん、ああもうダメだと思って、ね、これはもう保証も待ってられないししてもらえないし絶対、うん、有機農業は続けられないって 覚悟して決めて28年続けた有機農業を辞めて、それで大借金をして、
はい、
機械を買って市民放射能測定室を立ち上げて、うん、まず自分のところの土地から測り始めたんです、
はい、すごい人だね。
すごい人よ。
だってね、
本当に
その事故後に対応が早い、
うん、早いの
早いし、もうだ多分最短だと思うよ。
そう、
そのお野菜測って、
うん、
ね、すぐにまた宮城県庁に持って行ったのね。
すごい軽やか。
そう、
うん、でもすごい軽やかな上にすごくよく笑うし、すごい泣き虫よね。
まあね
私会った瞬間になんかお互い泣いてたもんね、会いたかったみたいな。
びっくりした。僕
話聞いてほしかったんですみたいな、うん、でもお話をしながらも本当になんか何度も 笑い泣きみたいなことされるのよね。
まあね、
そう、うん、見てくださいよっていうのが、うん、そのあのこう路地のね、はい、外の外に出てる畑の土地はすごい汚染されてるんですけど、はい、石森さんのお家の、
うん、
あのビニールハウスの中の土は全然汚染されてなくって、はい、検出限界以下でね、
数字見せてもらったもんね。
そう、数字見せていただいて、うん、それで見てくださいよってその笑い泣きというかもう本当涙ぐんでいられたのは、
うん、
あの自然環境中にね放射性物質はもともとあるあるって言われるんですけど、見てください、うん、僕んとこのハウスの土こんな綺麗だったんですよって、
うん、
一つもないハウスの土地本当にないのに、
うん、
ね、自然環境中に元からあるっていうのね、おかしいでしょって言ってた。
本当だね、そうやって言ってることの証明もできるよね、
うん、本当、うん、でも宮城県は仙台でねそれだからね、
うん、そうそう、
宮城県にあの私たち事故後、5月の頭4月の終わりから5月の頭ぐらいに行った時に、
はい、
こう結構線量高いんじゃないかと思って心配しながら警戒しながら行ったんですけど、
ね、ドキドキしてね、
宮城県の線量のデータを見ると案外低くって、うん、あよかった低くってと安心してたんですけど、
はい、
それからもうどんどんその、統合本部の記者会見に通うようになって、うん、
はい、
で文科省から47都道府県の空間線量のデータがずっと出されていて、
うんうんうん、
なんかね宮城が妙に低かったんですよね。
なんか低かったよね、違和感があるぐらいのね。
そう、それであれってその私たちが5月頭に宮城に行って線量が低くてよかったって安心したのがそのデータを見て、宮城県 あの文科省が出したりデータを見て安心してたから、
うん、
でそのまあ47都道府県並んでるのデータを見てこう、うん、文科省にこの都道府県のデータっていうのは各こう県でどこで測ってるか出してくださいっていうのを聞いてたよね。
どんな状況で測られてるか、
どんな状況で測ってるのか、
うん、
でそれでなんかしつこくしつこく質問してて、6月末ぐらいに、
はいはい、
各都道府県がどういう状況でどの高さで測ってるか出たんですけど、
うん、
宮城県はあの地上80メートルで測ってたんですよね。びっくりして、
びっくりしたよね。
地上80メートルの建物ってあるのと思って宮城県庁にすぐ確かめたんですけど、
うん、
あの県庁が仙台にある宮城県庁が80メートルの高さでその上で測ってあると、
わざわざ上で、
わざわざ上で測ったで、わざわざ上でというわけには理由があって、
うん、
っていうのは 3.11 の事故以前は、
うんうん、
5階建ての建物の地上 10メートル以上のところでしたからね、でも20メートルいかない、 10メートルか16メートルかどっちかだったんですけど、うんうん、のところで測っていて、
はい、
でも地震でそこの屋上で、空間線量測ってたんですけど、
うん、
ちょっとそこのビルの上で測ることができなくなったので、
なるほど、
わざわざあの下半型の動かせるタイプのモニタリングポストを、うん、地上80メートルの県庁の上に置いたんですって。
なんで前と同じ高さぐらいに置かなかったんだろう。
事故後に80メートルに置いたんですって。まあそれは文科省と相談して、うん、まあ、ここが便利だからいいでしょっていうことで決めたっておっしゃるんですけど、うん、でもやっぱり地上80メートルに住んでる人間は少ないのと、
そうね、
うん、でもまあね、その47都道府県に置いてあるもともとモニタリングポストっていうのは、
うん、
こう日本国内の原発事故なんか起こることを想定してなかったので、
うん、
そういうデータを測るためではなく、フォールアウトという、
はい、
チェルノブイリの事故の後とか、
はい、
水爆実験の後とか、その、うん、
今までのね、
そういう今までのこう世界のどこかで起こったものがこう空からどれだけ落ちてくるかみたいなのを測定するために置いてあったので、う
ん、まあずっとふわっと漂ってるってことやもんね。
もともと 地上10メートル以上で測ることみたいなのはあったんです、うん、で文科省としてそれは通達としてあって、うんうん、だから、地上10メートル以上で測ることというのがあったので、まあ、80メートルも間違ってるわけじゃないんですけど、
う
ん、
でもそれは海の向こうからやってくる
ものを測る時なので
だからちょっと高さがいったっていうことだよね。
そうなので、まあ、地上80メートルのところで常に計測していて、うん、あの福島第一原発のものをこう的確に測れていたかどうかっていうのはやっぱり疑問ですよね。
そうね、
うん、そう
本当だね。
もう、そのデータが6月の段階で地上 1.5 メートルと地上80メートルの空間線量はやっぱり、2倍程度は線量が違ってたので、うん、なんかでそれで地上何メートルで測ってるかっていうのを出さずに空間線量これくらいですって出すのも、うん、まあちょっとミスリーディングかなと思って気になりました ね宮城県
何もこう言い切ることができないしね。
そうでそのまあ福島第一原発事故の影響っていうのはその仙台のね、うん市民放射能測定室の石森さん小さき花の石森さんもそうだけど、はい、福島県だけの問題じゃなくて、うん、あの文科省が出したスピーディーとか航空モニタリングのデータで見ても、うん、宮城県や茨城県や千葉県、はい、群馬県とかね、うん、プルームがずっとこう流れてて、うん、あのある程度汚染されてしまってるでしょ、うん、なので本当福島県だけど問題じゃないし、
そうね、
そうでまあ、その他の県の方々の福島県のような健康診断とか健康調査とかしないんですか、うん、みたいなことを
統合
関係で聞いてた時も、
はいはい、聞いてたよね。
それはあの県の判断ですとおっしゃってて、うん、県がするかどうか決めるべきことなんでみたいなことをおっしゃってて、うん、やっぱりまあ国として動かないんだなみたいなのも思ったよ ね、
まあ、ねだってでもそこに住んでる人たちがね、
うん、
健康診断してくださいっていう、
そうね、だから何か何もかも判断をすごく丸投げされてる、うん、まあそうね丸投げでもないのか、何か上の方で何か大丈夫ですって決められても困るけれどもね、うん、やっぱり選択肢が多いことっていうのは、情報と選択肢が多いことっていうのは何か今回基本のような気がするなと思いました。ね、うん、本当本当。そうで、あと最近割と自主避難されてる方々にもお話を伺ってるんですけど、
うんうん、そうね、
まあ自主避難っていうのもすごくあの何て言うんだろう、うん、切ない話で、
なんか勇気のいることだしね、
勇気のいることね、その郡山とか、うん、あの福島市とか、うん、避難してくださいって公的に言われてないけれども、
はい、
やっぱり郡山とかすごく線量が高いところからは子供がちっちゃかったら2歳の女の子とかいたら心配で避難するっていう方々が多くって、
うんうん、
でも自主避難の方々っていうのは、
はい、
その割となんて言うんだろう、話を聞くと本当切なくて、もう福島に戻れないと思ってらっしゃる方もいらっしゃって、
戻れない、
そう、あの福島捨てていったんでしょみたいなのをお友達とか家族に言われたりとかするんですって、うんうんね、うん、でその今福島県内でだからそのさっきの話とリンクするけど除染が始まってるでしょ、う
ん、はいはい、
だから自分たちは被爆しながら、うん、地域を除染するけれども、でもあなた被爆したくないから逃げたんでしょ、じゃあ除染し終わってから戻ってこないでみたいなことを言われたりとか、
はあ、なるほど、
うん、でそのでも自主避難されてる方はやっぱりその言ってもご家族の理解があって、
うんうん、
自分の親の理解があって、うん、そうは言ってもやっぱり孫が心配だから早く逃げなさいって言って、
なるほどね、
逃げてらっしゃる方も多いんだけど、でもその自分の母親は面と向かって二、うん、人きりだったらそういう風に気をつけて早く逃げなさいって言うんですけど、
うん、
例えばお正月にね、
はい、
子供だけ自主避難先に置いて自分だけ福島の実家に親戚一度集まったところに帰ると、
はい、
親戚の前では罵られるんですって、この子逃げてみたいな、
あ、なるほど、
だからそれは親戚の手前って分かってても、まあね、やっぱりすごい辛いって言ってて、
まあ辛いわね、
うん、
難しいところだね、でも、ね、でもその避難せずに残られてる方は残られてる方で、
うん、
まあ、それも勇気のいることだ
しね、勇気のいること、
うん、
本当、でもなんかそんな不要な我慢とか、
うん、
なんかこう仲違いとかをさせられるっていうのが本当に腹が立つよ ね、うん、
だってね、その人たち何も悪くないもんね、
そう
お互いに、
うん、本当そう思います、
うん、全部それはなんか、うん、何のためにそうなったかっていうことよね、
うん、本当に、まあでも、こういうね福島の方々や自主避難されてる方々や、
うん、
福島の周りの県の方々のことも、
うんうんうん、
これからもバリバリいろいろお話を 聞きに行きましょう、
ね、やっぱりたくさんの方のお話を聞かないとわからないもんね、
うん、からない
それでわかることもあるしなんかね、
う
ん、
そう勝手に結構私たちお家にお邪魔して、うん、まあ勝手にじゃないですけど、まあ、来てって言われていくんですけどね、うん、押しかけてるみたい、うん、でなんかちびっ子がいるとことか、うん、もういっぱい集まっててあのケンちゃんが子供たちの相手をしながらこうカリカリ教室とかして私は大人たちとわーって喋るっていうスタイルが多いよね。僕も
別に相手してるわけじゃないよ。
一緒に遊んでるもんね。
そう僕は相手してもらってるかもしれないし僕はハリガネで遊びたいからね。
そうねそういうとこあるよね。そうあの話難しくなったらわからないみたいに。
そうそう、ね
はい、そんな感じです。
はい、
はい、まあでもこれからもいろいろあちこち会見に行ったり、うんうん、いろんな地域を取材しに行ったり行きましょう。
はい、
はい、ということでオンザウェイジャーナルスペシャルエディション今回は私たちおしどりが担当しました。
しました。
ありがとうございました。
さよなら。